おはようございます。今日は高崎キリストチャペルの礼拝に、また新年学び会の第2回目の学びの奉仕者としてお招きくださりありがとうございます。また小さいもののために準備をし備えてきていただいたことを心から感謝いたします。それでは早速今日の学びの箇所であるエペソ人への手紙4章11節から16節をお読みいたします。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたり、もてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。第1回の学びの箇所である4章1節から6節では、一つであることをパウロは教えていたと思います。第2回の学びである4章11節から16節では、私たちが一つであるゆえに、今度は一つになっていくことについて教えられているように思います。つまり私たちが一つであることを実際に目に見える形にしていくにはどうしたらよいのか、どうなったらよいのか、一つになれるようにイエス様はどのようなものを備えてくださったのかを、そのことをパウロはここで教えているのだと思います。一つになること、それはキリストの体の成長であるとも言われています。体の成長のことを考えるときに、いや、体は勝手に育っていくでしょうと、まあ、考えるなら大きな間違いですね。例えば、体の成長のために食べるという一つのことをとっても、赤ん坊が母乳やミルクから離乳食に切り替えていく、このいつの段階で切り替えるのか、この段階では何を食べられるのか、何を食べさせるのか、食べやすいように工夫し考え、それでも食べてくれないとなればですね、なんとか食事が楽しくなるように、食事に集中できるようにと、いろいろと親は工夫をする、頑張るわけですね。また体だけ大きくなればいいわけではありません。人格の成長、人格の成熟まで考えならば、もっといろいろなこと、教育であったりといったことが出てくるわけです。ましてや、キリストの体の成長は、それぞれ違う人たちが組み合わされ、つなぎ合わされて成長していく、育っていくわけですから、さらなる難しさがあると言っていいでしょう。パウロは、生まれたばかりのエペソ教会をどのように見ていたでしょうか。もしかすればエペソ教会だけでなく、 コロサイやラオディキアにある周辺にあるアジアの諸教会のことも考えながら見ていたかもしれません。それらの諸教会を見回して、パウロは教会の姿をどのように見ていたでしょうか。エペソの教会には2つの異なるグループがありました。ユダヤ人と異邦人です。2つのグループは律法によって隔てられていました。隔てられてきたと言った方がいいでしょうか。そのことは2章の14節に詳しいですが、また後ほどその点は触れてみたいと思います。けれどもその隔ての壁が取り除かれて、異なる人たちがユダヤ人と異邦人が一つにされたということは、教会にとって歴史的なターニングポイントでした。歴史的と言いますと、それはその時の固有の問題だということです。けれどもそれは本当にその時だけの問題だったのでしょうか。確かにユダヤ人から異邦人へと救いが拡大していく、ユダヤ人と異邦人が一つにされていく、それは歴史的なターニングポイントでしたけれども、当時クリスチャンたちが経験していた問題、当時のクリスチャンたちが経験していた異なる人たち、異なる自分たちが一つにされていくという問題は、現代でも経験する問題ではないでしょうか。今の教会、集会も異なる人たちの集まりです。クリスチャン1世もいれば、クリスチャン2世も3世もいます。福音を聞いたタイミングも違えば、生まれも育ちも年齢も様々です。それぞれ異なった考えや感性を持ち、それぞれ違った人たちが集まっています。それぞれのライフステージも違いますし、課題にしていることも様々ですね。当時のエペソ教会が経験していたその問題は、多少の差はあれ、全く同じでなかったとしても、現代の私たちにとっても課題、問題であるのです。それでは、異なる人たちが一つになるにはどうしたらよいのでしょうか。何をすればよいのでしょうか。いや、パウロはこのことについて、まず誰がするのかを取り上げています。ですからまず私たちが覚えておくべきなのは、まず誰が行動するのか、いや行動されたのかという点です。11節をもう一度お読みします。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。教会の一致のために働いたのは、そのために最初に行動したのはパウロではなく、エペソの長老でもなく、キリストご自身でした。ここに書かれているお立てになったという言葉は、お与えになったという意味でもあります。キリストが体の成長のためにある人たちをお与えになったということです。そのある人たちとは、使徒、預言者、伝道者、牧師、教師でした。使徒、預言者、伝道者はいろいろな地域を回って働く人たちだったと言われています。牧師、教師は一つの教会にとどまって働く人のことで、この牧師、教師とペアで一人の人を指す、同じ人を指していると言われることもありますし、そこまでは言えないという人もいます。 また牧師は脚注で牧者と書かれているように、プロテスタント教会牧師という一つの職業を指しているのではなく、イエス様の群れを養う羊飼い、牧者、今の言い方で言えば牧会者を指す言葉として受け取ることができるでしょう。使徒、預言者、伝道者、牧師、教師の共通する働き、メインとなる働きは何でしょうか。御言葉の奉仕です。つまりここで挙げられている人たちは皆御言葉の奉仕者たちなのです。キリストは御言葉の奉仕者を教会のために、兄弟姉妹たちのためにお与えになりました。賜物というと能力というイメージがどうしてもあるかもしれません。けれども、どんな能力も個人のために使われているうちは賜物として成立しません。賜物は他の人のために使われるものだからです。個人のためのものではありません。むしろ賜物は実際にはその人に与えられているというよりも、その人を通してその周りの人たちに与えられていると言っていいでしょう。このエペソ4章ではさらに進んで、その人そのものが兄弟姉妹にお与えになった賜物であると言われています。御言葉の奉仕者の能力や働き、その奉仕だけではなく人格も含めて教会に与えられた賜り物だということです。このことは私たちの賜物についての理解を広げるのではないでしょうか。これについても後でもう少し考えてみたいと思います。さて、パウロは御言葉の奉仕者が与えられた目的について述べています。12節、それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。この12節は3つの句で成り立っています。生徒たちの整えのため、奉仕の働きのため、キリストの体の立て上げのため。御言葉の奉仕者は生徒たちが整えられるために働きます。整えられた生徒たちの奉仕の働きによってキリストの体は立て上げられていきます。新改訳では奉仕の働きをさせとなっていますが、原文にそのような使役の意味があるわけではありません。少なくともそれは明確には示されていません。させるではなく、できるように整えると考えるべきでしょう。奉仕の働きというときに、どうしても何をするのかということに目が行きがちです。このことについて Doing よりも Being が大切であると言われるときがあります。何をするのかよりも、どのようなものであるのかが重要だということです。パウロも私たちの行動について教えるときに、新しい人を着なさいと私たちの在り方について教えました。ヤコブの手紙の著者のヤコブも、ヤコブの手紙は、実践について多く語っている手紙ですが、そのヤコブも御言葉を実行する人になりなさいと言いました。 御言葉を実行するためには御言葉を実行する人格が必要なのです。ドゥーイングにばかり目を向けるときに、私たちは人格的なものを非人格的なものとして扱ってしまうときがあります。私が大学生だったときのことです。自分の進路を考え、社会福祉の仕事をしたいとその当時考えていました。その時私が抱いていた自分のなりたいイメージ、それは誰か困っている人に差し伸べられる手になりたいということでした。それはそれで困っている人を助けたい、困っている人をなくしたいという純粋な思いがあったのだと思いますが、差し伸べられる手になりたいというのは幼い考えだったなと今振り返れば思います。実際に必要なのは差し伸べられる手ではなく、手を差し伸べる人です。最近読んだ本にはこのように書かれていました。私は何かを与えることで人を貶めることのないように、自分の持っているものを与えるだけでなく、自分自身を与えなければなりません。私が与えるものの中に私という人がいるようにしなければなりません。集会所に早く来て椅子を並べてくれる人がいます。椅子を並べておいてもらうのは助かりますが、それよりもはるかに価値があるのは、そのように並べてくれる人がいることです。気がつくと汚れたコップを洗ってくれる人がいます。コップがきれいになることも助かりますが、そのようにしてくれる人がいることが何よりも嬉しいことです。乗ってきなよと送ってくれる人がいます。久しぶりに来た人のそばに寄って話しかける人がいます。子供たちが遊んでいると何も言わずに頼まれなくてもその輪に入ってくれる人がいます。働き一つ一つも大切なのですが、他の人のために自分自身を与えてくれる兄弟姉妹がいること、そのことこそが尊く教会にとって喜びなのです。少し前の節に戻って4章7節にはこのように書かれています。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。恵みを与えられたのは私たちが賜物を受け取るためでした。でも実は御言葉の奉仕者と同様に、一人一人兄弟姉妹その人自身もキリストの賜物であり、キリストの恵みなのではないでしょうか。私たちはお互いがお互いのための賜物です。お互いをキリストの賜物として受け取り合う共同体として私たちは成長していきます。それは互いに愛し使い合うということであり、そのような共同体として立て上げられるということです。そのためには御言葉が不可欠です。御言葉によって生かされなければそのような生き方はできません。それを助け、兄弟姉妹が御言葉に生かされ御言葉に生きる生き方をするのを助け、そのために使えるのが御言葉の奉仕者です。使徒預言者伝道者牧師教師の働きは、人を福音に招き、 福音に生きることができるようにすることです。具体的に言えば、聖書を伝え教えることです。また広く兄弟姉妹が自分で聖書を学べるように助けることも含めていいでしょう。御言葉を知ることによって福音に生きるようになることで、私たちはキリストの体にふさわしく整えられていき、お互いに愛し仕える人になっていくのです。それでは、そのように成長していく先の目標、ゴールはどんなものでしょうか。教会成長の目標は何でしょうか。13節をお読みします。私たちは皆、神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。私たちは皆達するのですとありますが、達するべき目標が3つ書かれています。神の御子に対する信仰と知識において一つとなる、神の御子の信仰と知識における一致、一人の成熟した大人となる、キリストの満ち満ちた御丈にまで達する。ゴールが3つあるということではないでしょう。一つのゴールが3つの面から説明されているということです。ところで、この神の御子に対する信仰と知識ということですが、かなり珍しい表現ですね。この組み合わせはここにしか出てきません。神の御子に対する信仰と知識、もう少し平易な言い方をすると言いますか、言い換えて、神の御子を信じること、神の御子を知ること、このように言い換えると少し聞き慣れた表現になるでしょうか。キリストを信じ、キリストを知ることとは何か。パウロはこの箇所では何も説明していませんけれども、手紙全体の中で説明しているように思います。エペソ人への手紙は非常にキリスト中心的です。キリストを信じ知ることが土台となっています。もちろん父なる神についても聖霊についても教えられています。三位一体の神について非常によく教えている手紙です。けれども、父なる神は主イエス・キリストの 父である神と呼ばれます。また聖霊はキリストにあって私たちに勝因を押します。私たちが目指すのはキリストの御丈であって、そのために父なる神は私たちを選んでくださり、聖霊は私たちを助けてくださるのです。そのキリストの神の御子の信仰と知識、私が十分に語ることができるとは思いませんが、少しでもイメージが広がるように3つの点から考えてみたいと思います。まず、教理においてです。神の御子の教理というと、まず浮かぶ重要なものは、キリストが神が人となったお方であるという点です。キリストは全き神、完全な神であり、全き人、完全な人です。ここから外れてしまいますと、キリストの教理はずれていってしまいます。パウロもそのことを明白にではないですが、確かに同じことを意識して教えていました。例えば4章9節から10節です。 登ったということは、彼が低いところ、つまり地上に下られたということでなくて何でしょうか。この下られた方ご自身は、すべてのものを満たすために、もろもろの天よりも高く登られた方でもあります。ここでキリストは、下られた方、すなわち人間として説明され、同時に、もろもろの天よりも高く登られた方、すなわち神として説明されています。人としてのキリストと神としてのキリストが全く矛盾なく一人のお方として説明され、キリストがそのようなお方であることが重要だとパウロは強調しています。このキリストが根拠となって教会の成長はなされていきます。キリストが人でなければ、私たちの頭、私たちの目指すべき目標、ゴールとはなり得ないでしょう。キリストが神であるだけならば、教会成長の目標とすることはできません。けれども同時に、キリストがただの人であったならば、ただの人間であって神でないならば、教会の成長という驚くべき神の御業を達成することはできないでしょう。16節にキリストによってと書かれていますが、どんな優れた人間でも満ち満ちた御丈にまで届かせることはできないからです。ですから、キリストの性質をもし私たちが誤解してしまうならば、目指すべき目標点も曖昧になってしまいます。キリストが神であり人であるからこそ、教会の成長もあり得るのです。このように教理は、私たちの信仰に輪郭を与えるものであり、教理をはっきりさせることによって、ぼやっとしていた信仰が崩れにくい、はっきりしたものになっていきます。それは14節に書かれているような教えの風に吹き回されないためにも大切なことです。ですが、もちろん教理を知っているだけでは足りません。私たちは人格においてキリストを知らなければなりません。3章17節から19節をお読みいたします。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。そして愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての聖徒たちと共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして、神の満ち溢れる豊かさにまで、あなた方が満たされますように。信仰によって、あなた方の心の内に、キリストを住まわせてくださいますように、と言われているように、私たちは信仰によって、キリストとの出会いを経験することができます。そして、キリストの愛を知るとは、キリストの愛を受け取ることと同じことです。キリストの愛を受け取るならば、私たちはキリストを愛するようになっていきます。キリストを愛するようにならないうちには、まだキリストの愛を知ったとは言えないでしょう。こうして私たちは、神の満ち溢れる豊かさにまで満たされるのだとパウロは教えています。神の満ち溢れる豊かさにまで、キリストの満ち満ちた御丈にまで、私たちが満たされていくならば、それは私たちの行動や実践にまで現れてくるはずです。ですから、実践においてもキリストを知るものとなっていくこと、それなしでは 神の御子の信仰と知識は成り立たないでしょう。4章20節から21節をお読みいたします。しかしあなた方はキリストをそのように学んだのではありません。ただし本当にあなた方がキリストについて聞き、キリストにあって教えられているとすればです。真理はイエスにあるのですから。私たちがキリストを知る、キリストを学んでいくならば、当然イエス様のように生きるものにされていきます。イエス様のように与える生き方をするようになり、隣人を愛し、兄弟姉妹を愛し、自分自身を賜物として与える人になっていきます。 WWJD と、What do Jesus do というイエス様ならどうするかという、標語ですけれども、これを軸に考えようというふうに言われることもあります。大切なことだと思います。イエス様に習う生き方をしていく、キリストを知っていると私たちが言いながら行動が何も変わらないならば、まだ本当に知っているということはできないでしょう。このように教理、人格、実践において神の御子を信じ知ることによって、私たちは一つとなるようにと言われています。私たちは単に一つにまとまるのではありません。何でもいいからまとまろうということではありません。そしてそんなことは不可能だろうと思います。キリストについての教え、キリストについての教えを知り、キリストのご人格と出会い、キリストを愛し、キリストの足跡に従う生き方を目指していく、この点において一致する者たちとなっていくようにと言われているのです。神の御子に対する信仰と知識において一つとされていくならば、教会は一人の成熟した大人となり、キリストの満ち満ちた御丈にまで達することができるでしょう。その豊かな恵みと約束を前にして、今の私たちは貧しく、とてもキリストの体とは思えない、そのように思う時もあるかもしれません。でも他ならぬイエス様がキリストの御丈まで届かせてくださるとおっしゃっているのです。その約束を信じ進んでいくこともキリストを信じ知ることの営みであり、そのようにしてキリストを信じ知る営みを重ねていくことで、教会は成長していくのではないでしょうか。そのように成長する教会の姿をパウロは14節15節でまた違った角度から説明してくれています。14節、こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたり、もてあそばれたりすることがなく、もはや子供ではなくというこの子供という言葉は、幼子とも訳されている言葉です。幼い子供は限られた知識しか持っておらず、一面的にしか物事が見られないことが多いです。違った教えを説得力を持って語られると、あ、そうかもと揺れてしまい、一致を壊すということになってしまいます。子供に対して、その子供と比較して成熟した大人は教えの風に引き回されないようになると言われています。ユダヤ人と異邦人の間にも教えの風が吹き回されたことがありました。使徒15章やガリラヤ、 ガラテヤ人への手紙に出てくるような、割礼を受けなければあなた方は救われないという教えです。この教えは聖書、旧約聖書に基づくものであったので、強力で当時の教会を大きく揺らしました。新しい教えとも言えないかもしれません。ユダヤ人は立法に基づいて、もともと異邦人を自分たちと区別していました。その問題がそのまま教会に持ち込まれたのです。エペソ教会にこの割礼の教えが持ち込まれたかどうか、どのように持ち込まれたか、それはちょっと分かりませんけれども、少なくともユダヤ人と異邦人の違いの問題は存在したことだと思います。パウロはユダヤ人と異邦人という異なる2つのグループがどのようにして一つにされるのか、いやされたのかについて2章で説明しています。2章の14節から16節を見てみたいと思います。2章の14節16節、14節から16節、実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち2つのものを1つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの2つをご自分において新しい1人の人に作り上げて平和を実現し、2つのものを1つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。ユダヤ人と異邦人を隔てていたのは、正確に言うならば律法そのものではなく、ユダヤ人の律法解釈、聖書解釈であったと言えるでしょう。ユダヤ人の律法解釈によれば、異邦人は神の恵みを受けることはできないが、自分たちは神に受け入れられているということになっていました。その結果、ユダヤ人と異邦人は決定的に違うと思っていました。確かに律法は、つまりさまざまな規定からなる戒めの律法は、異邦人を神の前から退けていました。でも実はユダヤ人も同じ律法によって神の前から退けられていたのです。本当の壁はユダヤ人と異邦人の間ではなく、神との間にありました。けれどもキリストが来て、ご自分の肉において神と人との間にある敵意を取り除き、隔ての壁を取り除き、戒めの律法を廃棄したことによって、ユダヤ人も異邦人も一つとなって神の前に出ることができるようになったのです。パウロの言っていることは少し分かりにくいかもしれませんが、言わんとしていることはそういうことだと私は思っています。こうして一つにされた教会でしたが、歴史の教会は分裂と分派を残念ながら繰り返していきます。大きなところでは1054年の西方教会と東方教会の分裂、そして1517年宗教改革によるカトリックとプロテスタントの分裂があります。その後プロテスタントは幾度となく分裂分派を繰り返し、多くの教派に分かれていきました。私たちはこのことについてどのように評価することができるでしょうか。良い面、必要だった面が当然あります。聖書の大切な真理が再発見され大切にされるようになった このことの重要性は何度言っても足りないくらいです。でも一方で分裂分派の理由はいろいろあったと思います。全部一緒くた十把一からげには決してできませんが、自分たちの教えを大切にした結果が教会の分裂を招いたということもできるでしょう。それは確かに大きな要因でした。当時プロテスタントはカトリックを非難して、聖書の大事な教理を歪めている、彼らは間違っていると声高に非難しました。けれども一方でカトリックはプロテスタントのことを聖書が教えている教会の一致を壊したと非難しました。もちろん組織的な一致イコール聖書が教えている一致ではありません。それはここまでの学びにおいてもご理解いただけるのではないかと思います。けれどもそうであっても、その後分裂を繰り返していくプロテスタント教会の在り方はどこか間違っていたのではないか、不十分な点や欠けがあったのではないかと思わされるのです。現代は再び教派を超えた交わりや全世界の教会が一つとなろうとする運動が試みられている時代です。それは一つの組織や一つの教派になろうという運動ではなく、異なる在り方やお互いの多様性を認めながら、その上で協力できるところで協力する、交わりを持とうとするという意味での一致だと言えるでしょう。一方で多様性を、そうした動きを歓迎する動きがある一方で、多様性を認めるとはどの範囲のことなのか、何でもありになってしまわないかという大きな課題があり、慎重な考えも当然あります。とはいえ一致が必要だということが世界的に教会で意識されるようになっているということは、教会の歴史的な成熟を表しているのではないかと感じます。私自身の経験を少しお話しさせていただきます。宗教改革の時代に、ルターやカルバンは有名ですけれども、アナバプテストと呼ばれる人たちがいました。ルターやカルバンが国家と教会を結びつけて考えていたのに対して、アナバプテストたちはまた違った考えを持っていました。国家と教会が結びついていた当時、その国の人たちイコールクリスチャンですから、幼児洗礼が当たり前でした。国民は全員クリスチャンである。けれどもそれでは不十分だ、それは妥協だと考え、もっと純粋に聖書に従わなくてはとアナバプテストたちは思いました。彼らは幼児洗礼は本当の洗礼ではないと、無効だと否定し、もう一度洗礼を受けたということから、再洗礼派、再び洗礼を受けたアナバプテストと呼ばれるようになりました。そのような人たちが一つのところからではなく、いろいろなところから同時多発的に現れました。もっと純粋に聖書に従いたいという人たちがいろんなところに起こされたということです。けれども国家の基本である幼児洗礼を否定したアナバプテストは、カトリック、プロテスタント、その両方から危険分子として迫害され、多くの殉教者が出ました。同じクリスチャンを考え方の違いから殺してしまうという、今の私たちからは考えにくいとんでもないことですね。私はといえば、妥協せずに信仰を貫いたアナバプテストとはなんと素晴らしいのかと、周りの意見にとらわれず聖書に純粋に従おうとする姿勢に共感していました。けれどもこのように言う人がいたんですね。 アナバプテストはどうしてそこまでしたんでしょうか。殺されてまで自分たちの考えを貫いた動機はなぜなんでしょう。それを聞いた私は非常に腹が立ち、この人はクリスチャンなのになんでそんなことを言うんだろうかと思いました。アナバプテストたちが妥協できなかったのは当然じゃないかと思いました。そうしてしばらくカッカとしていたんですけれども、だんだんどうして私はこんなに腹が立つんだろうと思えてきました。そうして見えてきたのは私自身の中にある分派主義的なメンタリティです。妥協せずに真理を追求し、自分が真理と思うことのためなら分裂もためらわないという思いが心の根っこにありました。教理や実践における純粋さが神様への忠実さのメーターになっていたのです。もちろん純粋に真理を求めることは大切なことですけれども、本当にそれでいいのか、それだけでいいのか、そのように思うようになりました。アナバプテストが追求した真理は間違っていない面が多くありました。信じた者がバプテスマを受けるという考えはまさに今私たちが持っている考えですね。けれども彼らに欠けているものや足りないものはなかったのでしょうか。私たちも純粋だからといって分断をもたらしても仕方ないと考えて良いのでしょうか。いや、本当に私たちがキリストに従おうとする先には本来であれば分裂ではなく一致があるはずです。4章15節をお読みします。むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。真理を追求することで教会が分裂して相手との愛が失われることがあるように思います。反対に愛を大切にして一致しようとするときに、大事なことを相手に問うことができなかったり、真理が曖昧になることがあるように思います。けれどもそのような私たちの感じるジレンマをポンと飛び越えてパウロは言います。愛をもって真理を語り、愛か真理かとどちらかを諦めてしまうのではなく、愛も真理もです。真理を譲らず、かつ愛も譲らない、私たちが目指すべきなのはこれではないかと思います。それでは具体的に私たちは考えや立場の違う人たち、もちろんここではクリスチャンのことでありますけれども、そうした人たちとどう向き合えばいいのでしょうか。必要なのは対話することだと思います。子供幼子の間は自分と考えが合う仲間とだけ行動し、考えが違う相手と付き合うことは難しかったりします。でも大人となり成熟してくるならば、自分と考えの違う相手とも対話できるようになっていきます。相手をただ否定するのではなく、けれども相手に合わせるのでもなく、自分と相手の考えを比較し、聖書の教えているところをさらに深めていくことができます。私たちが目指すべきところは、自分や自分の集会の考えに皆を合わせることではなく、頭であるキリストです。そのように考えるときに、自分と異なる人、自分と考えが違う人、それはキリストからの贈り物であることに気づきます。 自分と違う人がいると腹が立つかもしれません。けれどもそれは間違いです。自分と違う人は私たちのためのキリストの賜物、キリストの恵みです。私たちは自分と違う人がいるからこそ違った視点で見ることを学び、共にキリストの満ち満ちた御丈を目指すことができるのです。それではまとめとして16節をお読みします。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。クリスチャンの成長は個人の成長だけにとどまりません。クリスチャンの成長は信仰共同体としての成長になっていく必要があります。パウロは体の比喩と建物の比喩とを合わせて使っていますが、壁や柱や窓などが単品では建物は成り立ちません。同じように私たちも一人ではなく組み合わされ、つなぎ合わされることによって体全体の成長が実現していくのです。その体の出発点はキリストです。キリストは頭として教会成長の目標であるだけでなく、教会成長の源泉でもあります。また支えとなるあらゆる節々があると言われています。体の成長を支える節々、これは11節の御言葉の奉仕者たちだと解釈することもできます。私たちは単に一つとなるのではなく、神の御子に対する信仰と知識において組み合わされ、つなぎ合わされていきます。そのために必要なのは御言葉です。御言葉の奉仕者たちは兄弟姉妹を御言葉によって養うキリストの賜物です。そうしてつなぎ合わされたキリストの体の部分である生徒たちが、その分に応じて働くことによって体は成長していきます。ここのところを他の箇所も参考にしながら訳すならば、一つ一つの部分の計りにおける働きによりと訳すこともできます。注目したいのは計りです。兄弟姉妹のその分に応じた働きとは、7節にあるようにキリストの賜物の計りに従って与えられた恵みのことなのです。私たちはお互いによってお互いを賜物として与え受け取り合うことを通して成長していきます。教会には自分と異なる人がいます。考えが違う人や感じ方が違う人、課題やライフステージが違う人がいるでしょう。自分と違う人と一つになることは難しいことでしょうか。けれども異なる人がいるからこそ体は成り立つのです。これは単なる理想を話しているのではありません。自分でできると思っているところから人に頼ることを学ぶ、世話をしてあげているつもりが実はその相手から教えられる、この人とは合わないという相手と歩調を合わせる、相手を許す経験をし、相手から許される経験をする、そんなことはとてもできないと神の御前で悔い改めながら進んでいく。そうして一歩一歩重ねていって、私たちは皆、イエス様の御姿へ、キリストの満ち満ちた御丈へと共に成長していくのです。お祈りをいたします。父なる神様、あなたは私たちをキリストの体、一つの教会として 召してくださいました。私たちは自分と違う人を見るととても一緒にやっていけないと思うかもしれませんけれども、そうした兄弟姉妹一人一人が私たちのために、あなたがキリストを通して与えてくださったキリストの賜物です。どうか私たちが喜んで賜物である兄弟姉妹を受け取り、また自分自身を与え愛し使えていくことができるように、そうして私たちを共同体として成長させてくださいますように、そしてただあなたの皆が教会を通して崇められるようになりますように導いてください。学びを感謝して主イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。